倉敷のこれからを輝かせるために会派を代表して質問します。2月26日水曜、27日木曜に行われた代表質問7会派の一部をご紹介します。代表質問とは、各会派の政策主張に基づき会派を代表して姿勢に関し質問するものです。なお、3月5日水曜から10日月曜の間に一般質問が行われておりますが、紙面の都合上掲載しておりません。詳しくは市議会ホームページから録画中継をご覧ください。また会議録は5月末頃から市議会ホームページでご覧いただけます。議会映像配信、会議録検索システムと書かれて、それぞれ QR コードがあります。それぞれ質問議員の顔写真と QR コードがあります。倉敷創生クラブ北畠克彦、ボランティア送迎支援事業の創設の意図は、令和7年度当初予算案に計上されたボランティア送迎支援事業は、試行錯誤をしつつ何とか実現しようとする市の積極的な意気込みを感じる。創設の意図は、市ボランティア送迎の活動経費を支援し、福祉施設などと連携しながら他の地区にも広げたい。既存の鉄道、路線バス、コミュニティタクシーなどの公共交通だけでは持続可能な移動手段を確保できないことから、社会福祉法人などが行うボランティア送迎を福祉施設などとも連携しながら他の地区にも広げていくため、実施事業者の定款変更経費や燃料費など活動経費の一部を支援する事業を創設する。子ども真ん中社会の実現に向けた取り組みは、国が進める子ども真ん中社会の実現に向け市は今後どう取り組むのか。市、今後も子育てするなら倉敷でと言われるまちづくりに取り組む。令和7時から11年度までの第2次倉敷子ども未来プラン策定にあたり、子どもの意見を直接聞いて課題や施策に反映させ、社会全体で子育て支援に取り組むための方向性や子どもの成長、子育て家庭の支援施策を総合的に進めるための基本指針も示す。今後も子育てするなら倉敷でと言われるまちづくりに取り組み、国の掲げる子ども真ん中社会の実現を目指す。屋内運動場のエアコン整備をどう進めるのか、小中学校の屋内運動場へのエアコン整備はどのような計画で進めるのか、市、避難所になることも考慮し総合的に判断する。国が令和6年度補正予算で創設した災害時に避難所となる屋内運動場について、令和15年度までの断熱化完了を条件に補助単価が従来の約 1.5 倍となる特例交付金を使い、断熱化の完了した小中学校などの屋内運動場のエアコン整備を進める。令和7年度からは外壁改修のみを行う屋内運動場の断熱化も進め、外壁劣化の状況や災害時の避難所になることなども考慮しながら、エアコン整備の進め方を総合的に判断する。写真があります。令和7年度にエアコンを設置する津笛小学校の屋内運動場と書かれています。写真終わり。未来クラブ若林明雄、災害対応などにおける先端デジタル技術の導入計画は、災害対応などにおいて先端デジタル技術の活用も視野に入れる必要がある。市の活用状況や導入計画は、市、人工衛星を使った通信が行える機器を導入する。津波警報などの発表時に緊急速報メール、 緊急告知 FM ラジオを通じ、瞬時に自動で避難指示が発令される仕組みを令和6年11月に導入したほか、ドローンで撮影した被害画像を地図上に取り込み、共有する実証実験を行っている。また、能登半島地震で通信手段が途絶えたことを踏まえ、人工衛星を活用したデータ通信が行える機器を導入する。教育用ソフトの種類や導入状況は、ICT の活用が進み、児童生徒の学び方は時代に応じて変化している。小中学校での教育用ソフトの種類や導入状況、また今後の展望は、市、事業支援ソフトやAI 機能を掲載したデジタルドリルを導入している。自分の意見のまとめや友達との意見交換などが簡単・効率的にできる事業支援ソフトや、AI が児童生徒の習熟度に応じた課題を出題し、自主的に学習に取り組むことができるデジタルドリルを導入した。今後も一人一人に合わせて ICT の特性を生かした学習が行われるよう、一人一台端末の積極的な活用に努める。プロブスカイト太陽電池導入への取り組みは、プロブスカイト太陽電池は軽くて薄く柔軟性があり、高効率、低コスト、かつサプライチェーンも国内で確保できる。日本初の優れた技術である。再生可能エネルギー拡大の切り札として、国が全面支援を行うこの最先端技術について、流れに乗り遅れないよう、公共施設などへの導入に向けて今後どう取り組むのか、市、国の動向も見ながら導入策などを検討する。現在、コストなど生産面、安全性や耐久性などの課題について、実証実験などが行われている。今後の国の導入促進制度など、動向も見ながら、公共施設への導入や、市民向けの導入促進策などを検討する。公明党倉敷市議団、尾水浩二、災害対策基本法などに、福祉サービスの提供が明記されるが、どう取り組むのか。災害対策基本法などの改正案に福祉サービスの提供が明記され、支援の視点が避難所などの場所から人に転換されるが、市としてどう取り組むのか。市、福祉の視点を取り入れるための検討をする。被災者が日常生活に戻るためには、それぞれに寄り添った伴走型支援が非常に大切と考えており、平成30年7月豪雨災害での相談員によるきめ細やかな見守り支援などは国からも高く評価された。今後は国の法改正なども踏まえ、災害支援に福祉の視点を取り入れるために具体的な検討をする。高齢性難聴者への補聴器購入費の助成を求める。加齢により難聴になっても補聴器は高額なため購入を我慢する人が多い。難聴によりフレイルや認知症のリスクが高まることも懸念されることから、ぬくもり健康長寿のまちづくりを目指す市として、加齢性難聴者への補聴器購入費用の助成を求める。市、補聴器購入助成の制度の検討を開始する。国が昨年決めた高齢社会対策大綱で、加齢による難聴者への対応が加わり、現在国が補聴器について高齢者への購入助成の議論や認知機能低下予防の研究をしている。市は高齢者のフレイル予防推進のため、大綱の趣旨も踏まえ購入助成制度の検討を始める。ボランティア送迎支援事業の全市的な展開を期待するが、どう普及させるのか。ボランティア送迎支援事業が軌道に乗り、全市的に展開できれば、 移動に不便を感じる多くの市民の救済になると期待する。どのように普及させていくのか。市、社会福祉法人などに協力をお願いしていく。現在、社会福祉法人などがボランティア送迎を行っており、今後地域の高齢者などの移動手段として拡大が期待できる。社会福祉法人が地域で行う介護予防教室などの公益的な取り組みの際に、ボランティア送迎も行ってもらえるよう、社会福祉法人で構成する倉敷市特養連絡協議会などに協力をお願いしていく。新風倉敷、中島光弘。倉敷駅周辺地域の渋滞対策をどう考えるのか。倉敷駅付近連続立体交差事業は着手したとしても完成に10年以上かかるが、今倉敷で生活する私たちや海外からの観光客が渋滞で無駄な時間を費やしている。事業完成までの倉敷駅周辺の渋滞対策は、市、県に県道の渋滞対策を要望し、市も渋滞緩和につながる事業に取り組んでいる。倉敷駅周辺の主要渋滞箇所は県管理道路のため、県に早期の渋滞対策を要望しているほか、令和6年度には老松西交差点を改良した。現在は生坂二日市線を整備中で、7年度からは中央一丁目交差点の改良設計に着手するなど、渋滞緩和につながる事業に取り組む。大阪・関西万博などからの観光誘客の推進は、今年の大阪・関西万博瀬戸内国際芸術祭には国内外から多くの観光客が訪れる。近隣の自治体などとどう連携し、広域的な観光誘客を推進するのか。市、JR などと連携し、より強力に誘客を図る。JR などと連携した関西や倉敷などを周遊できる商品の PR。 福山市、尾道市とは大阪発の観光列車で特産品によるおもてなし。万博会場では県などと連携した観光 PR を予定しており、大阪観光局と連携した万博を契機とする観光誘客事業も準備中。また瀬戸内観光芸術祭と一緒に立ち寄りたいアートな倉敷の観光プランをウェブで紹介するなど、強力に誘客を図る。人口が減る中、市債の償還体力の評価は、公共施設の再編が進む中、物価高騰で事業費が上振れする一方、人口は減る状況にある。市債の償還体力の評価は、また実質交際費比率上昇の見通しは、市、有利な記載の活用などにより、将来世代に過度の負担を強いることのない財政運営が可能。公共施設の複合化や長寿命化の財源には、元利償還金の 30-50% が地方交付税の算定で考慮される有利な記載を活用する。また資産償還に備え、減災基金残高の確保にも努めており、将来世代に過度の負担を強いることのない財政運営が可能。実質交際費比率は令和5年度の 3.0% から大きく上昇することはない。新生クラブ、大森秀幸。緊急告示 FM ラジオのさらなる普及を。緊急告示 FM ラジオの購入費補助の実績は、また屋外拡声塔の運用停止まで残り約1年となる中、さらなる普及が必要と考えるが、市の取り組みは、市、購入費補助の対象拡大を検討、ラジオの有用性と必要性を認識してもらい普及を図る。 災害発生時に緊急情報を確実に伝達するため、令和5年度から開始した補助事業の実績は7年2月末で828件、7年度からは病院など不特定多数の人が集まる民間施設も補助の対象にすることを検討している。一斉地震対応訓練などで使ってもらうなどして、ラジオの有用性と必要性を認識してもらい普及を図る。写真があります。緊急告知 FM ラジオ告知と書かれています。写真終わり。放課後児童クラブの待機児童対策は、放課後児童クラブへの入所希望者を受け入れるため、小学校の余裕教室の改修や民間施設の確保などで対応しているが、一部地域では低学年でも入所できない場合があると聞く。市内の待機児童の現状と対策は、市、入所希望者の最大限の受け入れに努める。学区の状況により待機児童はいるが、入所希望者が年々増加する中、利用定員を増やすことで待機児童数は減少しており、令和6年4月時点で45名、令和7年度は130人分の定員増加を見込む。放課後児童支援員の確保にも取り組んでおり、入所希望者を最大限受け入れできるよう努める。ボランティア送迎支援事業の目的概要は、公共交通を補完し地域の移動を支援するため、非営利法人が行うボランティア送迎の現状と、その経費を助成するボランティア送迎支援事業の目的概要は、市、他の地区にも広げていくため年間の燃料費など活動経費などの一部を支援する。市内のボランティア送迎は社会福祉法人などの非営利法人が行っている。既存の公共交通を補完するものとして、福祉施策などと連携しながら他の地区にも広げていきたいと考えており、実施事業者に対し定款などの変更に必要な経費や年間の燃料費など活動経費などの一部を支援する。青空市民クラブ斉藤武次郎。国の制度化を前倒しして学校給食の無償化を。国は学校給食無償化について令和8年度以降、まず小学校で制度化を目指すと表明した。国の制度化を前倒しして無償化に踏み切るべきでは、市、市独自の学校給食無償化は難しい。学校給食法は食材は保護者の負担と規定している。無償化についての試算では、年間で小学校は約15億8000万円、中学校は約9億4000万円が必要。令和4から6年度には国の交付金を活用し、総額12億7000万円を支援したが、多額の財源を要するため、市独自の無償化は難しい。なお、7年度には国の物価高騰対策の交付金を活用し、学校給食費1ヶ月分の相当額を支援する。不登校対策は多くの選択肢が必要。充実を。市の不登校児童生徒数の増加率は全国平均の約2倍。悩み苦しむ子どもや保護者のため、不登校対策には多くの選択肢が必要。充実について市の考えは、市、教育相談や家庭訪問などにより一人一人に応じた支援の充実に取り組む。令和6年度、ふれあい教室でのオンライン支援を開始し、7年度は15校の自立応援室にオンライン支援専用パソコンを設置する。人と人とのつながりを大切にした新たな取り組みとともに、子どもの気持ちを引き出せる教育相談や家庭訪問により、不登校の未然防止や早期対応、一人一人に応じた支援の充実に取り組む。課題規模校への早急な対策を。31学級以上の課題規模校について、 国は速やかな解消を求めている。市内には課題規模校が5校あり、学校の日常活動にも支障をきたしている。通学区域の弾力的な運用や見直しなど早急な対策が必要では。市学校運営の工夫による対応を基本に、増改築や通学区域の弾力的運用見直しなども検討する。課題規模校については学校運営の工夫などにより対応することを基本とするが、学校や地域の実情、また見通しなどを総合的に勘案しながら、増改築による施設の整備、通学区域の弾力的な運用、見直しなども検討する。写真があります。児童数が市内最多の西八小学校と書かれています。写真終わり。日本共産党倉敷市議会議員団田口亜希子。ヤングケアラーに対する横断的支援を。市は子ども条例を改正し、家族の日常生活上の世話などを過度に行う子どもへの対応を加えた。家族をケアする若者の相談に乗ったりサポートする仕組みなど、ヤングケアラーに対する横断的な支援のあり方は、市関係機関と情報共有し横断的に支援している。学校高齢者支援センターなどとの情報共有により状況把握に努め、子どもに関わるさまざまな機関で構成する要保護児童対策地域協議会のネットワークを活用して横断的な支援をしている。今後も複合的な課題を抱える世帯に対する重層的な支援体制も活用し、必要な支援に取り組む。核兵器禁止条約の発効に対する市長の認識は、史上初めての核兵器を違法とする国際法の誕生は大きな意義がある。また被爆の実相を訴え続けてきた日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞したことは、核なき世界への大きな激励となったと考える。核兵器禁止条約の発効に対する市長の認識は、市核兵器の脅威から人類を守る画期的な国際約束と認識している。核兵器禁止条約は史上初めて核兵器が全面的に禁止されるべき対象であることを明確にする根本規範であり、人類の生存を脅かす核兵器の脅威から人類を守る画期的な国際約束と認識している。学校給食の完全無償化を求める。学校給食の無償化を求める声が多くある。市は多額の費用がかかるため単独での無償化は困難というが、給食費は一般会計当初予算のわずか 1.2% である。学校給食の完全無償化を求める。市独自の学校給食無償化は難しい。令和4から6年度には国の交付金を活用し総額12億7000万円を支援したが、無償化についての試算では年間で小学校は約15億8000万円、中学校は約9億4000万円が必要で、多額の財源を要するため市独自の無償化は困難。なお7年度には国の物価高騰対策の交付金を活用し学校給食費1ヶ月分の相当額を支援する。